翌日の午前に、私は手術を行うことに決心しました。私はその場合、きっぱり引き受けたものの、到底彼女の容態では、麻酔と出血には耐えないだろうと思って不安の念に駆られました。で、その晩はいろいろなことを考えて、十分熟睡することができませんでした。いよいよ当日が来ました。私が手術前に彼女を訪ねますと、彼女は昨日とは打って変わった力のない声をして言いました。先生、弱い人間だとお笑いになるかもしれませんが、もし手術で死ぬようなことがあるといけませんから、私の死後のことをお願いしておきたいと思います。私の少しばかりのお金の処分は先生にお任せしますが、私の死骸については、私の申し上げる通り処置していただきたいと思います。私がもし助かりましたならば、取り出していただいたメデューサの首を自分で焼いて眺めたいと思いますが、もし死んだ場合には、私の体と共に焼いて、その燃えてなくなる姿を私に代わって先生に眺めていただきたいと思います。これを聞いて、私は言うに言えぬ恐怖を覚えました。もし手術が無事に済んで、麻酔から覚めた後、メデューサの首を見せてくれと言われたらどうしようかと考えました。いっそ彼女が手術中に死んでくれた方が、というような考えさえ起こってきました。それに先生、実を言うと、私はまだもう一つ心に願っていることがあるのです。それは、温泉宿で、私のお腹にいたずら書きをした人間を探し出し、思う存分復讐してやりたいということです。しかし、それが誰であるかは元よりわかりません。が、もし私が死にましたら、きっと復讐ができると思うのです。魂はどんな難しいことでもするということですから。私はそれを聞くと、ひょろひょろと倒れるかと思うほどの恐怖を感じました。なんという戦慄すべき女の一念であろう。復讐といってどんなことをするのですか？と私が思わずも尋ね返しました。魂だけになったら、その人間に一生涯しがみついてやるのです。私はなんだか息苦しくなってきたので、よろしい、万事あなたの希望通りにします。しかし、死ぬというようなことは決してないと思います。こう言って私は彼女の病室を出て手術の準備をいたしました。ところが私の予想は悲しくも裏切られ、彼女の心臓は麻酔にさえ耐えないで、手術を始めて5分経たぬうちに死んでしまいました。こう言ってしまうとすこぶる簡単ですけれど、私がその間にいかに狼狽し、苦悶し、悲痛な思いをしたかは、あなた方のお察しに任せておきます。かくて彼女は自分の妄想の犠牲となって死んでいきました。もっとも、どうせ長くは生きることのできぬ体でしたから、あえて私が殺したとは言えませぬけれど、私にはどうしても彼女の死に責任があるような気がしてなりませんでした。私は彼女の冷たくなった死骸を眺めて、彼女が生前に言った恐ろしい言葉を思い出してぎょっとしました。彼女は果たして魂となって彼女のお腹にメデューサの首をかいた人間にしがみついているのであろうか。私はそれから彼女の希望通りに丸々火葬場へ彼女の死骸を運んで焼いてもらうことにしました。いよいよ彼女がレンガ作りの狭い室に入れられて焼かれ始めたとき、私は恐ろしくはありましたけれど、約束通り彼女の焼ける姿を眺めることにしました。いや、私はなんとなく眺めずにはいられないような衝動に駆られたのです。今から思えば、私はそれを見ない方が良かったのです。と言って、別に超自然的な出来事が起こったわけではありません。それは極めて平凡な当たり前のことでしたが、私の嫌が上にも興奮せしめられた心は、彼女の焼ける姿に恐ろしい猛獲を起こしたのです。 彼女は体中一面に赤い炎になめられておりました。ところが、その炎の一つ一つが赤い蛇に見えたのです。いわば彼女の全体の燃えている姿が、一個の大きなメデューサの首に見えたのです。そうして、幾筋とも知れぬ炎の蛇が、私が鉄窓から覗いたときに、一斉に私の方にのめりかかってくるように思いました。あっと思ったが最後、私はその場にそっと押してしまいました。お話というのはこれだけですけれど、最後にぜひお耳に入れておかねばならぬ大切なことがあります。もはやお察しになったかもしれませんが、実は彼女のお腹へメデューサの首のいたずら書きをしたのは、かくも押す私自身だったのです。私は卒業試験準備をするために、丸々温泉へ行って彼女と同じ宿に泊まり合わせました。彼女は不思議な女として宿の人たちの評判となっていました。私は好奇心に駆られて彼女の様子を伺っているうちに、彼女が一種の変態性欲、すなわちナルシシズムを持っていることを発見しました。そこで持ち前のいたずら気を起こして、彼女の肉体に墨絵を描いて驚かしてやろうと決心し、機会を狙っていました。である日、彼女が湯へ行った後で、そっと彼女の部屋へ入って、紅茶の土瓶の中へ催眠剤を入れておくと、果たして彼女は紅茶を飲み、間もなく眠りました。そこで私は、すずり箱を持って彼女に近寄り、何を書こうかと思って、ふと傍らを見ると、ギリシャ神話の本が開いたままになり、メデューサの首の絵が出ておりましたので、これ屈強とそれを書いてそっと忍び出たのであります。あくる日、彼女が宿を去りましたので、さては自分のいたずらのためかと少しは気になりましたが、そのまま忘れておりました。ところが偶然にも開業してから、ただいまお話ししたように彼女の訪問を受け、そうしてあの恐ろしい経験をしたのであります。すべてが偶然の集合でありながら、私はなんとなく彼女の死に関係があるように思い、焼き場でそっと押してから一時頭がぼんやりしましたので、とうとう異業を廃することになりました。これというのも彼女の執念のせいかもしれません。ことによると、彼女の魂が今もなお私の体にしがみついているかもしれません。だから私は若い女の体に落書きをすると、意外な悲劇が起こらないとも限らぬと申し上げたのです。手本、大雷雨夜の殺人。他8編、春陽文庫、春陽堂書店。1995年平成7年2月25日、初版発行。